ポッドキャスト始まります。
2019年6月14日タックポッドキャスト2第49回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今週はですね、いろいろとあったんですけれども、オープニングで取り上げたいのは、大道が買いましたパナソニック製の次亜塩素酸空間除菌脱臭機 GIE のというものと、 Google が出している Google Nest Hub を買いましたというお話をしたいと思います。まず GIE の方のお話なんですけれども、先週ちょろっとお話しましたように、うちの家には猫ちゃんがおって、猫ちゃんのトイレがあるんですけれども、そこにですね、某なんたらクラスターっていうのの、脱臭効果を期待して空気清浄機をずっと置いていたんですね。ただやっぱり空気清浄機です。あ、今日も飲みながらすいません。やっぱりね、空気清浄機ですので、空気清浄はきれいにしてくれるんでしょうけど、匂いを取るというところではやっぱりいまいちで、で、何回匂いをね、しっかり消してくれるもんないかなと思ってたところで、ある時病院に行った時に、除菌用のものということで、次亜塩素酸のパナソニックのものが置いてあったんですね。だから病院ってこういう風なあれで、待合室を除菌してるんやなと思ってたんですけど、今度はね、猫ちゃんを連れて病院に行った時に、猫ちゃんの病院の待合室にもそういうものが置いてあったんですよね。だから、これは病院やから除菌かなと思ったら、これは消臭もできるので、消臭用で置いてあるんだということが書いてあって、こういうこともできるんであればと思って調べてみました。パナソニックはこれを空気清浄機と呼ばずにですね、次亜塩素酸空間除菌脱臭機、商品名を GIE のと呼んでおるんですが、仕組みはそんなに難しいもんではないんですね。難しいもんでないところは結構簡単なもんで、装置の中にですね、水を溜めるんですね。そしてその溜めた水を電気分解すると。ただそのやっぱり純水というか普通のお水ではどうしても電気分解できませんので、食塩のタブレットを入れるんですね。NaCl です。その食塩のタブレットを入れて食塩水にして、そしてその食塩水を電気分解するということで、次亜塩素酸水を生成するんです。そしてその次亜塩素酸水の中に筒状のフィルターを入れてぐるぐるぐるぐる回すんですね。使ってる時にそのフィルターみたいなぐるぐる回したところについて、上に上がったらそれが風で煽られて蒸発して次亜塩素酸が外に飛んでいくという感じです。この次亜塩素酸っていうのはね、ですね、プールだとかそういうもので使われている、それと同じものだということですね。その除菌する用ということです。やっぱ空気清浄機は空気中に浮遊している花粉なんかを集めるというものが目的ですから、積極的にその中に入らなければ難しいんですが、この次亜塩素酸水の次亜塩素酸をばらまくことを水の中に入れてばらまくということをパナソニックやってますので、遠いところまで届きやすいというふうになっているようなんですね。なのでメンテナンスはちょっと大変なようです。お水を入れて、その水を入れるたんびに食塩のタブレットを入れる。で、その水も長いこと置いておくとカビが生えたりしますので、約1週間に1回水はすべて変える。水を足しながら使っていく。足すたんびに食塩を入れていく。そしてその足しながらね、蒸発していくんで足しながらやるんですけど、ある程度足すとその水も全部阻害する。その時に中をきれいにちょっとね、洗ってやらないとヌメヌメしますから。私はビッグカメラで買ったんですが、税込みで5万円ちょっとぐらいでした。こんなもんかなと思って買ったんですけど、考えてみるとそんな安くないですし、何よりね、でかいです。今まで使ってたプラズマ、言うてもとは、なんたらクラスターのよりも二回りぐらい大きいんで、ちょっと困ってます。猫ちゃんもね、興味津々という感じで。これを使っていって、どんなぐらいの効果があるのかなとは、試してみたいですね。最初置いてですね、1日ぐらい経ったところで、ずっとその部屋におると匂いがしてるのかしてないのかわからなかったんですが、メンテナンスというか横のドアを開けてちょっと見たいところがあったりして止めたんですね。そして止めてね、しばらくするとね、この GIE の自体ね、 で、このトイレのコーナー置いてて作業してたんですけど、すごい匂ってきて、ああ、あかんかんと思って、GIE のをオンにすると、匂いが消えて、途端に塩素みたいなんですね、プールの匂いがしました。で、どういうことやろうと思って、トリセツをよく見てみると、この除菌とかした時に塩素のようなですね、プールのような匂いがしますというふうに書いてありましたんで、ずっと回してら一定量やってるから、そんなにその匂いも気にならないでしょうけど、強烈な菌だとか強烈な匂いが出た時はそういうような匂いがする可能性もあるんだなと。じゃあいいのですね、なかなかいいですよ。皆さん、ペットの匂いで困ってる方には私はお勧めしたいと思います。さあさあ、もう一個の方ですよ。こっちの方がね、皆さん聞きたいんじゃないかなと思うんですけれども、Google Nest Hub です。買いましたよ、買いました。これはですね、GIE のをビッグカメラで買って、そのポイントが貯まったので、ビッグカメラで1回で売ってて欲しいなと思ってたので買いました。なんとですね、ビッグカメラ太っ腹ですよ。Google Nest Hub と Google ホームミニセットで1万4000円、税込み1万5000円ちょっとぐらいというお値段で、実質的にと言いますか、Google Nest Hub を買えば、Google ホームミニがついてくると。いうことで買ってしまいました。Google Nest Hub というのは7型のディスプレイですね。カラー液晶ディスプレイを備えましたスピーカーです。AI スピーカーですね。解像度は 1024×60 です。ディスプレイは斜めになってて、その足の部分がスピーカーになっているんですが、角度は変えられません。電源はですね、専用の AC アダプターがついてたので、Amazon でいうところの大きい方の中間ぐらいのやつですか。あんな感じだなと思ってます。設定はですね、Google ホームのアプリから、iOS のアプリからしたんですけれども、今回ですね、何が良かったかというと、家電リモコン、スマートリモコンと呼ばれるものに連動させるにあたって、今までうちは Amazon Echo でも、Google ホームミニでもそれをやってたんですけれども、何という音声コマンドが入力されたかという確認の戻りがなかったんで、不安だったんですね。で、言ったと全然違う操作をされたりですね、空調の操作のしつもりが聞き間違ってて、照明が消えたりとかそういうことがあったんで、使い物にならないなと思ってたんですけれども、この Google Nest Hub はですね、液晶、結構大きな液晶がついてます。iPad mini ぐらいの感じですかね。7インチですから。そこにですね、Google Nest Hub を呼び出す言葉ですね。なんとか Google ってやつですね。それを言った時に、ポーンと、今から入力待ちですよっていうの画面が出てきて、そこに私が喋った言葉が字で表示されるんです。ちゃんと日本語に変換されて。で、違う方はキャンセルと言えばいいので、情報量がすごく増えたおかげで使い物になります。どうしても今までの AI スピーカーっていうのは何を入力したかっていうのが確認できない。戻り確認ができなかった。動いてからどんな入力になってたんだっていうのが分かったというのが改善されたと言いますか、まあ改善されたんですよね。すごいと思いますね、これ。はい。皆さんこれ買いですよ。Google ホームが1万円ぐらい。そして Google ホームミニが6000円ぐらいだったと思うんですけれども、これは税抜きで1万4000円という価格ですが、うちにある Amazon Echo ね、今まで Google ホームがどうだったかなと思ってたんですけれども、Amazon Echo も液晶を出しますが、Google Nest Hub にも液晶があって、とても見やすくてわかりやすいですね。今まで使ってたスマートリモコンを買い替えました。というか買い足しました。今まで寝室でスマートリモコン使って寝るときとかコマンドを言って消してもらったりしてたんですけど、リビングのテレビを遠いところから変えたりするというのもですね、結構いい感じになってきますね。要はリモコンいらず。なので大阪市浪速区、うちの家の近所にありますラトックシステムさんのスマートリモコンを買い足しました。今まで使ってたのもラトックシステムさんのやったんですけど、今度のはだいぶ小さいですね。タバコの箱の半分ぐらいの大きさで、そのくせ30メーターぐらい飛ぶっていうことですから、いいなと思って。今は空調も、そしてテレビもそこから操作できる。うまく操作できるようになります。さっき言いましたように、液晶に喋った音声がどういうコマンドだったかというのが確認できるので、使いやすくなったという限りです。今日のオープニングは大道が買いました。パナソニックの除菌消臭機、GIEの話。そして Google の AI スピーカー、スマートスピーカーの Google Nest Hub の話、そしてそれにつなげるスマートリモコン、ラトックシステムさんのスマート家電リモコン、この3つの紹介をしました。もう数年前までね、こんなスマートリモコンが音声で使えるなんていうのは夢のような話だったんですけれども、 Apple のシーンにしても Amazon の Echo にしても、そして Google のこの Google ホームにしても、いろいろ頑張ってくれてですね、我らの生活がどんどん便利になってると思います。
クローゼットの中からこんばんは。北海道夕張からゆいまるがお届けします。見たこと、聞いたこと、感じたことをお話ししています。今宵ひとときをあなたと、夜のゆいろく、聞いてください。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年6月13日17時46分にリツイートした記事です。 Google が Android のセキュリティ技術を iPhone や iPad に開放、テッククランチジャパンからの記事です。 Google が Android のセキュリティキーを利用してサイン認証を行えるというのをやっているんですが、それを iPhone や iPad でも同じ仕組みを使えるようにしますよと。 Google の発表ではですね、 Android の方ではもう10万人のユーザーがこのやり方、 Android を利用して、 Android スマートフォンを利用してセキュリティキーとしてログインなんかをしているということらしいです。 Apple はすでに2ファクター認証っていうのをやってますよね。 Apple ID にログオンしようとすると、同じ Apple ID でログインしているデバイスに、今ログインしようとしてるけどいい？っていうのが落ちてきて、はい、いいですよというふうに言うと、数字が6桁見せてくれて、その6桁をログインしようとしているところに入力すればログインできるという仕組みですね。 Google が提供しているこの仕組みはそれをさらに進めまして、今同じ Apple ID でログインしているところにいいですか、はいというふうに送ると、Bluetooth がオンになってないとダメなんですけれども、 Bluetooth を利用して Android スマートフォン端末に押してきて、はいと押すと、 MacOS や Windows のマシンや ChromeOS のマシンでログインができるようになるということをやるそうです。まあ、これはですね、物理的なセキュリティに代わってですね、 Android デバイスを利用するということを今年のこれ4月からですかね、やっていたようなんですね。今言いましたように Windows マシンや MacOS マシンですから Mac ですね、それと ChromeOS 使っているマシンに向けて、 Android 7以降の搭載している Android スマートフォンを Windows マシンや Chromebook や Mac に近づけるだけで、 Chrome ブラウザーからの2段階認証をしておけばですね、 Google アカウントのログインができるようにしていたということなんです。今何度も言ってますけど、 Bluetooth が必要ですからね。アップルが提供しているのは Bluetooth いらない代わりに数字を入れなければダメだと。アメリカではですね、日本ではちょっと私まだ確認してないんですけども、12日に App Store で公開されたスマートロック for iOS というのをインストールしますと、iOS 10以降を搭載した iPad や iPhone でこの仕組みが利用できるということなんですね。まあ、確かに、こうすることによって誰かにパスワードを盗まれていたとしても、認証デバイスなしでは、2段階認証のね、このデバイスなしではログインできないので有効だなと思いますね。さらにはフィッシングページを作ったとしても、作られたとしても、フィッシングページはこのセキュリティを利用できませんので、 Google ね、認証を受けてませんのでできませんので、そういう意味でも安全だなというふうになってますね。この番組でも以前お話したように、姫は楽天のサイトからクレジットカードの不正利用がちょっとあったということでしたけれども、それをきっかけに様々なサイトに関して姫のログインの情報を私ね、確認させてもらって、まあパスワードが全然知らないですけども、2段階認証できるのは2段階認証できるのに支援をさせてもらったことあるんですね。その時にやっぱり楽天はどうしても2段階認証ができなかったみたいです。今は知らないですけれども、1年ほど前の話です。なので楽天のクレジットカード登録はやめた方がいいよと言ってやめてもらった覚えがあるんですよね。このように2段階認証がないとパスワードの認証になります。そしてそのパスワードを使い回していると、ログイン ID とパスワードが他のサイトで流出した時に、じゃあこの人日本人やから楽天でこの ID とパスワード入ってんじゃないということをやられると、もう一発で簡単にログインされるということが起こってしまいますよね。セキュリティへの攻撃だというふうに言われてますけども、要は流出してしまったところでもうそれを取り戻すことはできません。しかもそれは自分の注意だけではできないわけですからね。パスワードを一度書き込んでしまった、ログイン ID を書き込んでしまったサイトからの流出であれば、自分の努力ではどうしようもなりません。なのでこのパスワードにプラスしてセキュリティキーを設けるということはいいと思いますね。 だけども様々なサイトで二段階認証しています。もちろん Apple ID は2ファクター認証しています。これが iPhone を近づけるだけでできるということであればさらに便利になりますんでね、これからこの Android といいますか Google が提供する仕組みちょっとね利用してみたいなと思います。2019年6月12日6時39分にリツイートした記事です。中国国営の ISP ヨーロッパのネットトラフィックを2時間吸い込む Gizmo Japan からの記事です。これは6月の6日にヨーロッパで2時間以上にわたって本来ヨーロッパ内で完結するはずのタイのトラフィック、これが中国経由に誘導されるという事案が発生しました。ヨーロッパの中でヨーロッパのサイトを見る、まあまあちょっと国内がどうかわからないんですけれども、例えばドイツからフランスのサイトを見るという場合、 ISP を経由してもトラフィックはヨーロッパ内で終わるはずが、中国を経由するということが2時間にもわたって起こってしまったようなんですね。最初のきっかけはスイスのホスティング会社にミスがあって、中国最大の ISP チャイナテレコムがそこに乗っかって事態を悪化させたんですね。中国最大の ISP チャイナテレコムって、これ中国政府の息がかかったところですよね。実はこのお話っていうのは初めてじゃないんですね。2010年の4月に世界中ですよ、今回の話はヨーロッパですけども、世界中のインターネットトラフィックの 15% が中国のサーバーを経由させられているということになったらしいんです。そこにはですね、中国と今対立しますアメリカの政府のトラフィックなども含まれていて、マイクロソフトなんかの会社としても影響をかなり受けたというふうにその時は報道されてたわけですね。ことの発端としてはスイスのホスティング会社がミスを発端としているそうなんですね。 BGP 経路っていうのはボーダーゲートウェイプロトコルということで、ネット上のトラフィックが目的地にたどり着くための最短の最適な経路を伝える手順ということなんですね。ここにその今言いましたようにミスがあったということで、フランスやスイス、オランダの ISP から発するモバイルトラフィックの多くを中国の方に取り込んだと言われています。携帯のネットワークがダウンしたり、その影響でデビットカードの使用ができなくなったりと、ネット接続がすごく遅くなったようなんですよね。もう世界全体規模の通信品質を落とすようなこれほどのですね経路リークが2時間も続いたのはなかなかないですよということなんですが、チャイナテレコムというのはかなり挙動不審だと様々なセキュリティベンダーが言っているということは間違いないようなんですよね。先ほど言いましたこの BGP というものはネット上のトラフィックが目的地にたどり着くための最適な経路を伝えるということなんですね。 DNS ドメインネームサービスとかが文字の羅列から数字、本来数字である IP アドレスを引いてくれると思うんですが、それを引いた後にそれぞれの ISP の持っているところがこのルーターにこれ送った方がいいよということを経路として持ってるんですね。それを AS みたいなんで言うんですけれども、普通はですね間違った情報を受け取ったら無視するという仕組みをほとんどの ISP は持っているんですけれども、どうやらチャイナテレコムはその対策をしていないようなんですよね。まあ、そのスイスのね、何でも言いますかデータセンターが間違ってチャイナテレコムにこのような経路っていうのを情報提供した。まあ、情報提供したっても勝手に取られた PPP ってみんなね、コンピューターネットワーク同士でやるんですけれども、チャイナテレコムは、その、来た情報をすべて自分の情報としてコピーして、全インターネットに発信したんですね。わざとかどうか知りませんよ。その情報が、中国を経由するっていう情報です。やったんです。ですから、チャイナテレコムが、今言ってネットワークに至る最短ルートだと。まあ、ドイツのサイトに見んのにフランスが出ていくのは最短ルートだとなったためにみんな中国を経由してしまったんですよね。セキュリティベンダーからは、チャイナテレコムには明らかな基本的ルールの安全策もなければ、必然的に起こり得る経路リークをタイムリーに検知し対応する手順もないということなんですよね。このインターネットの基盤というのは性善説ベースですから、割と簡単に偽情報が入ってしまうんですよね。なので、IP アドレスが分かったらどこ行くかということを故意にこのようにやろうと思えば、全部トラフィックを抜き取ることが可能なんです。なので端末からの情報も暗号化するということが大事でしょうし、基本的に ISP というのはそういう情報を抜いてないと思うんですけれども、そういう悪意あることをやられた時にでもパスワードが暗号化されていたり通信が暗号化されていたら安心なのかなと思いますよね。そして1個前のニュースでも言いましたように、さらにそれを2段階認証すればいいのかなと思いますよね。実はエンディングのコーナーで今日は ログインランダム化するというアップルのまあサービスについて取り上げるんですけれども、それも含めてですね、悪意のある ISP が世界のどこかにはいるかもしれないということで、皆さんのインターネットの通信ね、自分の身は自分で守るということの対策をできるだけ講じてもらいたいなと思います。ではここでですね、電気屋ウォーカーのタイジさん、ポッドキャスト有名な番組ですね、電気屋ウォーカーさん、家電のことをいつもコーヒーさんがタイジさんと二人で喋ってる番組ですが、そのタイジさんとですね、大阪は阿倍野区にありますお好み焼き源さんで大道と飲みましてですね、そこで家電についてやですカメラについて熱く語ったお話がありますので、皆さん聞いてください。今日は寺町のお好み焼き源さんで、なんと電気屋ウォーカーのタイジさんと飲んでます。乾杯。
はい、乾杯。
タイジさん、あれ 10S マックス、
10S マックスです。これ
あマックスですか。
大きいやつにしました。
あ、はい、なんで、
もともとは iPhone 7 Plus をずっと使ってたんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱ大きいのがいいなっていうのはあったんです。
はい、
でも、アプローチをつけてるんで、うん、常に四六時中ポケットに iPhone 入れておくっていう習慣から、
はい、
カバンの中に入れておいてもいいっていう、こうしがらみから解き放たれたんです。細かい通知とかはアプローチ、
うん、
で、ポンポンって通知が来るよっていうので、それで、まあ、カバンの中に大きいのを入れておきたいっていうのから、まあ、ちっちゃい画面なのか、大きい画面なのかってなった時に、大きい画面のものを選んだっていうのは、まあ、まずはそこのスタートですよね。
やっぱりでも、画面大きいですよね。
でっかいですね、これね。
フェイス ID でパッと。
そうですね。大道さんの顔も登録しときますか。はい。
やっぱり有機 EL で。
そうですね、これ結構、もう、ずっと触ってはいますね。液晶も綺麗ですし、
はいはい、
めっちゃ通知来てますけど、これちょっと無視しときますね。
これやっぱカメラの性能もいい感じですか？
そうですね。やっぱ自分もカメラ、写真撮ったりするのすごい好きなんで、やっぱデジタルズームよりは光学ズームがついてた方が、
さすがですね。
っていうのはやっぱり欲しい機能の一つではあったんで、だから iPhone7、iPhone10R で、真ん中のサイズで、
はいはいはいはい、
とすごく悩んだんです。あっちの方がやっぱ価格も、
まあそうですね、
お手頃なんで、
ホームボタンなくなったから画面大きくなりましたけど、まああっちの方が安いですもんね。
安い
んです。あれは液晶のままで有機 EL じゃないっていうことで安いですからね。
そうです。でどうしようかなって最後の最後まで悩んではいたんですけど、もう結局スマートフォンって多分嫁子供より触ってる時間長いじゃないですか。
なるほど。なるほど。
はい、
なるほど。
だったらもう、いいものを手に入れようということで、今のこの、iPhone XS Max
に
してずっとよく使ってますね。ケースも iPhone、Apple 純正。
純正ですね。リンゴマークに。
買ってますね。
最近インスタで YouTube 流されてますけど、あの動画なんかもこれ撮られてるんですか？
いや、動画は違うんです、実は。
そうなん
あれはもうちゃんとカメラセットして照明焚いて撮ってはいますね。
いいですね。だいぶ YouTube 頑張れてますね、最近。
ちょっとね、今、まあ、今年、今の現時点で、ちゃんと自分の顔を出して撮ってるのは2本なんですけど、
はいはいはい、
極力1週間に1本は出したいなと。木澤さんスタイルで。
なるほど。なるほど、なるほど。
行ってみたいなっていうのはありますね。はい。まあポッドキャスト自体が小秘蔵、うちの小秘蔵と、自分のスケジュールが合わないと撮れないよっていうので、はいはい、結構不定期の配信になるので、その間を埋めるっていうのもありますし、わざわざポッドキャストの題材にするまではいかないようなもの、
うんうんうんうん、
そういった例えばちょっとヘッドセット買いました、イヤホン買いましたとか、そういった細かいものを、
はい、
自分はこういうの買ったんだよ、よかったよ、それとも、買ったけど、なんだこれはっていう動画。全然。
さすが、自費で購入していただけることありますね。
そうですね。どこもバックボーンないんで、ね。
なるほど。
なんで、それで今、ポッドキャストもやってますし、YouTube もちょっとやってみようかなっていうので、うん、
いいですね。
動いてる。時使ってるのは、パナソニックの、
はい、
ルミックスの G8 っていう一眼レフを買って撮って
ます。30分制限のあった
こと ないんです。
なくなってからのやつですか？
そうです。パナソニック製品は G8 と、はい、あとは、G H5 っていう一眼レフがあるんですけど、はいはい、それは30分制限ないんで、
ないんですか？
そもそもがない
んです。例の EU の制限があったから、
そうです、そうです。
で、30分制限がみんなあったけど、もともとないんですね。
もともとはその2機種だけはなかったんで。
国内限定モデルみたいな感じだったんですかね、じゃあ。
どうなんですかね。うん、まあ、30分制限なかったんで選んだのはありますね。まあ、企画もマイクロフォーサーズ企画。
お、マイクロフォーサーズ。
です。
大好きですよ。大好物ですよ。はい、オリンパス派ですから、私は。
まあ、そこは仲良くしましょう。
そうですね。
小木蔵も木沢さんも、はい、みんなオリンパスですけど、自分だけですよね、ミックスさんは。
いいえ、マイクロフォーサーズね、企画は、ね、オリンパスと、やっぱりパナソニックの、ね、二大巨頭ですからね。
そうですね。
レンズもね、パナソニックレンズもすごいのありますから。
すごいのあるし、あとね、何がいいってね、はい、安い。
あ、
その僕もともとニコンの一眼レフだったり、富士フィルムの、一眼レフ、リアレス使ってはいたんですけど、高いんですよね、レンズが。いやー、このレンズ欲しいなと思ったとしても、ちょっと手が出ない。すげえ頑張んな、手が出ないっていうところが、マイクロフォーサーズになると、やっぱ価格がぐっと下がってくるんで、
はい、
ちょっと試して、見れる金額。
レンズはどっちですか？
レンズは、今回は2本買ったんですけど、はい、パナソニックのレンズ、その、
随行じゃないですね。
随行じゃないです。パナライカってやつ。
パナライカ
です。はい。
で、まあ、ミノルタ技術ですね。
そうそうですね。はい。1個がズームレンズ、
はい、
で、もう1個が、単焦点の、レンズを使ってるんですけど、はい、単焦点をマイクロフォーサーズで 15mm の、F1.7 の単焦点を買ったんです。はい、これ今、YouTube だったり、メインですごく使ってるんですけど、
単焦点での方がいいですか、動画やったら。
これはね、絵作りの好みにはよるんだと思うんです。
でも単焦点の方が明るいってイメージがあります
よね。そうですね、全然圧倒的に明るいですね。ズームレンズの場合は F2.8 から4.0 なので、やっぱ F1.7 まで開いてくれるんでいいのかなっていうのと、あと 15mm っていうところが、はい、これ
広角
なんですけど、うん、これiPhone と画角がほぼニアなんです。
はい、ああ、同じような感じですか。
そうです。なので、自分はやっぱ iPhone で写真を撮ったりっていうことがすごく多かったんで、その画角にやっぱ慣れてるんですよ、ね。
ああ、なるほど。
ダイソンさんも結構慣れてたりしません？この iPhone の画角っていうの
は。ああ、わかります。パッと見た感じと、その iPhone 撮ろうとする。
そうです、そうです。そうです。なので、やっぱそこが近い方が自分としても取り回しがいいのかなっていうので、もちろんいっぱい単焦点のレンズあるんで、例えばもっと広角だったり、はい、もうちょっと望遠だったりあるんですけど、よりは iPhone と同じ画角ぐらいの方が使い勝手がいいのかなと思って、その F1.7 で 15mm の、まあ換算 30mm ですね、のレンズを今メインで使って撮影をしてます、ね。
動画でカメラ使うと熱くなったりとかしないですか？
G8 はそれもそんなには、熱暴走で止まったりとかっていうのはないですね。
あ、そうですか。はい、ならいいですね。
うん、ですね。はい。まあ、それは、ボディは今回、予算、まあ、お金の話にもありますけど、はい、予算もあったんで、ボディは中古で買いました。
でも、それでもいいお値段ですよね。
そう、でも、本体だけで5万円くらいでした
よ、ね。あ、安っ。
はい。でしょ？本体。
テースマックスの方が高いですね。
全然高い。全然高いです。はい。で、まあ、レンズはそれぞれ新品で買ったんで、はい、まあ、それなりはしましたけど、全部で18万円ぐらい
ですか。18万円。ちょっと待ってくださいね。ゲンさん、18万円ってことは、お好み焼きゲンさんの豚玉に換算すると何枚ですか？
いくらぐらいですかね。200枚?400枚
ゲンさんの、ね、お好み焼き換算すると結構な、枚数になるということは分かりますけど。
そうですね。まあ、それがレンズの中にも、なんかレンズがいっぱい
入ってる。玉がいっぱい入ってる。
玉がいっぱい
入ってる。なるほど。なるほど、なるほど。うまいですね、大さん、やっぱり。そうですか。
そうですね。それを今メインで使って、ちょっと撮り始めてるところなんで、もうちょっとこう、撮ってみたいなっていうのはありますね。
なるほど。
はい。
やっぱり、こうやってですね、大さんとここで。
そうですね。
一緒にお話しさせてもらってますけど、
はい。
電気屋ウォーカーさんと、
はい。
ダックポッドキャストもぜひなんかね、ボードイベントやりたいですね。
あ、やりたいですね、うん。もういろんな人巻き込んででもやりたいですね。
そうですね。入場料5万ぐらい取って、
ね。そうですね。はい。もう5万と言わずね。ディナーショーや
る。いいですね。
飯メインになる。
ですね。政治家のパーティーみたいな感じで。資金集めて。
そうですね。
はい。
活動資金集めて。
ポッドキャスト資金集めてやります。タイさんのレンズがいつの間にか良くなってるという。
そうですね。まあでも、ポッドキャスト全部手弁当なんでね。
そうですよね。
そうですね、はい。はい。やってますんで。
最近、
はい、タ
イさんも忙しいし。
そうですね。ちょっと仕事、まあ、 仕事だけで考えるとちょっと忙しかったのは忙しかったですね。
コーヒーさんとね、なかなか時間合わないんで、
そうですね。
それぞれ別のチャンネルで YouTube 撮られてるようなイメージですけど。
そうですね。コーヒー像、まあ、僕はね、コーヒーのことをコーヒー像、コーヒー像って呼ぶんですけれども、コーヒー像はコーヒー像で、もともと YouTube のチャンネルを開設してて、
はい、
それが、インストチャンネルっていう名前です。
はいはいはい。
では
い、
僕が今回解説したのがインストワークスっていうので
、そうですね、
はい、分けて動画の方を配信してるっていう状態ですね、
はいはいはい、
全く経路が違うんで、まあ、それぞれ楽しんでもらえたら一番いいのかなと思いますけど、はい、
そういうわけで今後もですね、
はい、
電気屋ウォーカーさんと
ダ
ックポッドキャストですね、
はい、
連携できるような
そうですね。
ことがあれば、
はい、
ぜひやって
ください。いえいえ、こちらこそぜひぜひ、はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
電気屋ウォーカーのリスナーの皆さんも、
はい、
ポッドキャストのリスナーの皆さんも、
はい、
これからもどちらの番組も応援してもらいたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
電気屋ウォーカーのタイさんと、お好み焼き源さんでの収録でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。CM とか恥ずかしくないですかね。一応言っときましょうかね、京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。一時期通勤でシーサイドラインを使っていました。今でも時々使います。動き始めの加速がかなり強く、ぼんやりしているとよろけてしまいます。あの勢いで車止めまで走っていったかと想像しただけでゾッとします。長野陽子さんから6月14日23時35分にコメントいただきました。
はい、陽子さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
シーサイドラインでね、今でも時々使ってるってことですけど、
うん、
あの勢いの加速って言ってますけどね、私もまあこれ横浜でしたよね、ちょっと乗ったことあるんですけど、
うん、
史上最強の加速電車は阪神電車ですよ。
そうなんだ。
はあ、わしが思うね、阪神電車の普通はすごい。
もうちょっと言い方あるやろ
阪神電車って駅と駅の間短いんですよね、かなり。
うん、そうね、よく止まるよね。
そう、阪急も短いって言われてますけど、それでも阪神よりマシなぐらいですからね。
うん、
地下鉄並みの短さなんで阪神は。
うんうん、
それでそのスタートダッシュが大事らしいですよ。
なるほど。
なのでシーサイドラインもまあそんなにね、あの新交通システムで生きていけないとそんな遠くないじゃないですか。
うん、
そういうのもあって加速がいいんでしょうし、さらに言うとですね、タイヤで走ってますから、
うん、
まず快速を走っても大丈夫なんですよ。滑らったりしないから、滑ったりしないからですね。
滑らったりね、
滑ったりしないですからね。
はい、
わしの口が滑っとるやないか
うまいこと言うとるやないか
ありがとうございます。
お後がよろしいようで、
はい、はい、というわけで陽子さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
あれ、タックキャストさんでゆくもばさんがと思ったら広告を出されていたのですね。続けて拝聴しましたゆくもばさんではタックキャストさんの広告がされていました。共に大好きなポッドキャスト番組なので仲良くつながっている感じがしてとても嬉しくなりました。しまとらさんから6月10日22時32分にツイートいただきました。
はい、続けていきましょう。
はい、本日拝聴、タックポッドキャストの番宣も楽しいですね。ひろふわさんから6月12日10時4分にツイートいただきました。
はい、もう一丁いきましょう。
はい、番宣楽しい、聞く番組が増えて困ります。 セントマントナーム青さんから6月11日18時19分にツイートいただきました。
はい、島虎さん、ひろふわさん、セントマントナームさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりね、この番組で他の番組の番宣音源を流すっていうのが新鮮で、みんな喜んでますね。
はい、
先週はゆいまるさんのところとゆくまわさんのところを流したんですけれども、
うん、
なんと今週からもう一本増えまして、人さんのところも流しますよ。
おお、
はい、流しますよって流しましたってことですね。このコメントの前で、コメントの後はゆくまわさんの予定です。
はい、
ですから向こうでもうちの番宣というかあれ流してくれるかもしれないですね。
おお、
あの番宣音源にはね、この番組聞いたら天王寺アップルクラブが何やってるか分かるって言ってますけど、絶対分からんそれ、これね。
確かに。
まあまあ、うん、エイジも大阪にスタッフを出してます。
餃子食べてます。
餃子食べてるね。はい、柴虎さんからはね、ゆこまさんではうちの番組のと流れてたということで、私はあのどっちか言ったらうちの番組をなんか流してもらうのはそんなに求めてないんですが、うちの番組に他の音源が入るっていうのが新鮮で楽しみなんですよね。
意外と楽しい、うん、そしてなんかこのコメントが嬉しいよね。
でうちはそのコーナーがちゃんと分かれてるんで、コーナーとコーナーの間に30秒伴奏入れてもらおうと思って、皆さんに30秒で作ってもらってるんですね。
はい、
ひろわさんからはタックポッドキャストの伴奏も楽しいですねっていうことですが、他の番組聞いてもらったんですかね。
でも島虎さんから共に大好きなポッドキャスト番組が仲良くつながってる感じがして嬉しいって、これなんか嬉しいね。
ほんまね、ゆくままさんとうちで、ね、仲良くしてるんでね。
うん、
ペーペー悪いかもしれないかですから。
本当だ、実験させられた中。
セントマントラムさんからは聞く番組増えて困りますということですが、今日は3つ番組紹介してますからね、みんな聞いてくださいね。はい、
もう1週間7日間あるんでね、ペース配分考えてもらったらいけるんじゃないかなと。
うまいこと、
ね、よろしくお願いします。何とぞ
お願いいたします。
はい、
はい、そういうわけで島虎さん、ひろわさん、セントマントナームさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、たいじくんがお世話になりました。来年は大阪に行く予定があります。コーヒーさんから6月14日6時20分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ニュースのコーナーで流したたいじさんのインタビューですね、私との対談の部分ですけれども、
うん、
あの日たいじさんが難波で仕事してるんで、今日大悟さん飲みませんかって言われて、
おお、
うん、ほんで行ったんですよ。
おお、
たいじさんお腹空いてますって言うから、難波でなんかこうね、ちょっと飲むよりもこれはがっつり源さんで飯食った方がいいんじゃないかと思って源さんに行ってきました。
もう間違いないチョイスだね。
そうですね。でそこで収録したらとか言って、たいじさんのところにコーヒーさんからメッセージとか入ったんですけど、せえへんよと言いながらやっぱりしてしまうっていうですね。
ポッドキャスターの佐賀だよね。
佐賀ですね。源さんの乾杯とありがとうございましたという二言だけ入ってますから、一番最初に乾杯の声と最後のありがとうございましたっていうの。
ちょっとよそ行きの源さんバージョンでしょ。
あそこだけ3人の声してるから誰かと思ったら源さんですから。
はい、
こういう人も来年と言わずね、すぐ来てもらいたいですね。
ねえ、源さんにね、
はあ、待ってますよね。
大阪で収録ってことにしたらいいんじゃないかな、
それイベントを。そうなるとね、やっぱりイベントにスポンサーをつけてね、やっぱりあご足代ぐらい出やんと来れないでしょ。
はあ、
それか姫がバイトするか、
大道さんがするのでいいんじゃない。
わしが
空気清浄機なんて買ってる余裕あるんやったらさ。
あのオープニング聞いてないと思いますけど、空気清浄機ではありませんので、あれは
除菌
脱臭機ですから。
はい、除菌脱臭機。
除菌脱臭機高かったよね。
来年お待ちしてます。
それをわしに出せってことやね。はい、小石さん、来年お待ちしてます。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、福岡は大抵何でも美味しいので、飛び込みでも失敗の確率は低いと思います。姫の初来福お待ちしております。ゆっくりもばっていってねさんから6月14日17時51分にツイートいただきました。
はい、横浜さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほらほらね、
ちゃうねんちゃうねん、失敗の確率低いだけでしょ、
う
ん、失敗に当たる可能性もあるでしょ、
まあね、
しかも大道さんの大道現象っていうのもあるやん。初めてだからさ、失敗したくないよね。
わかる、
どちらかというと大門道子になりたいよね、う
ん、なんて
私失敗しないのでってなりたいよね。
それなんなん、西部警察の人
ちゃうわ、米倉涼子。
米倉涼子、私あの渡哲也さんめっちゃ若い頃憧れとって憧れにしとったん
や
けど。
え、今大門みちこ話やったのになんでそんなに遡ったん
なんかすいません、
なんやったら俺の話にしたいって思ったん
今週
もうめんべい買ってくるやん
初めて行くからね、やっぱりそういう意味では失敗は少なくしたいですよね。
そうなのよね、
うん、もつ鍋食う、もつ鍋
イカにするね、
呼ぶこのイカみたいな。
そう、う
ん、まあ、佐賀のイカ呼ぶこのイカ有名やけど、まあ、あれを福岡で食べるっちゅう人もね多いからそっちかもしれんですね。
うん、
いいな、イカ
イカイカ、めんべい買ってくるよ。
あ、ありがとう、よろしくお願いします。
はい、
そういうわけで福岡楽しんできてください。
はい、続きまして、次亜塩素酸を発生する装置は今はなき産業から出てた製品の復活かな。誠治さんから6月14日18時52分にツイートいただきました。
はい、誠治さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
この後ね URL 引っ張ってきてくれて見せてもらったんですけど、産業が出してて一旦引っ込んだというか、一般向けの製品が引っ込んで、その後パナソニックが病院とかにも出してて、最近一般向けの製品が復活したっていうような感じですね、調べてみたら。
うーん、
病院の待合室に空気清浄機みたいな顔して置いてあったやつが実は除菌消臭の装置だったということのようなんです。
へえ。
ちなみに病院ではどっちかやったら消臭よりも除菌効果を期待してるみたいなんですね。
うん、大事よね。
うん、らしいですわ。で、高い、病院に置いてある業務のやつは高い、2、30万するのが当たり前
だって。それだけね、直しに、うん、直したいと思って来てる病院でね、移ったら大変やん。
そうね、本当そうですよね。うん、この次亜塩素酸っていうのは体にええか悪いか知らんすけど、プールみたいな匂いがたまにするんですよ。
うんうんうんうんうん。
というわけで誠治さん、情報ありがとうございました。
はい、産業さんが一足先やったってことですね。
誠治さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、第3のビールの話で不覚にも大笑い、文さんから6月14日14時53分にツイートいただきました。
はい、文さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
多分第3のビールじゃなくて第2のビールで笑ったんだろうと思うんですけどね
発泡酒、
発泡酒、
発泡酒。
第3のビール、第2のビールね、好きじゃないですね。
でもさ、発泡酒と言いながらさ、順番的には2番目やから第2のビールっていうのもあながち間違いじゃないよね。
そうですね、その前に第2でもある、まあ、第3でもどっちでもいいんですけど、ビールじゃないですよね。
第3のビールって言うよね、でもね、
まあ、日本の税制上はビールじゃないだけで、まあまあ厳密に言ったらビールかもしれないんで、まあいいです
本当自分あんまり関係ないと興味ないよね
いや興味はあるんですよ、まあ、お酒は好きですからね、まあいいです、はい続けて文さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、近所の中学生はみんなヘルメットを着用して自転車通学しています。見てて可愛らしいですよ。ハッシュタグ今週の肉姫オリンピックやん。ブラフォード2さんから6月14日7時26分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱり自転車はね、ヘルメットかぶった方が安全ですもんね。
うんうん、
私みたいにヘルメットとか帽子とかかぶってないと頭すぐ怪我する髪型の人もいますから
そうやね。
何？
そうよね。もう汗もだらだら流れてくるよね。
あ、ありがとう、なんか、はい。今週の肉姫のオリンピックやで。
そうそうそうそう。ね、4年に1回しか点検しないやつ。
ああ。
オリンピックと同じ年に検査してるとは限らんけど、4年に1回って言ったらオリンピックだよね。
サッカーのワールドカップとかの年かもしれんね。で、4年に1回のもんってこれぐらいしか思いつかんかったよ。
なるほど、
そういうことですわ、はい、
はい。
まあ、でも自転車通学、
私田舎の子やったからさ、小学校行くのに子供の足やったら30分ぐらいかかっとってやんか。
ほうほうほう。
そうなってくるとやっぱりさ、自転車通学って大事だよね、
う まあそうやね、自転車危ないからな。でもなやっぱり、
うん、ね、まあ田舎の方やったらそんなに車の通りも多くないしね。
ああそっか、そうやな、そう考えればそうかもしれないですね。
うん、
私らの頃はねやっぱり今でこそ歩道橋って撤去しますけど、大阪市内歩道橋ばっかりやったんですよね。
うん、
人が渡るの危ないってことで横断歩道で、
うん、
自転車も渡れないんで当然遠回りしないといけないって自転車はですね、
は
あ、うん、っていう時代やったんでですね、地方ではね自転車通学が当たり前だと思いますが、
うん、
今となっては私自転車もねお酒飲んだら乗れないんでほぼ乗ってません。
タクシーやろ、
そうです、
お金で解決するやつやろ、
はい、そうです、
大人の道具やろ、
はい、そうですというわけで村さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましておはようさんです。毎週タックポッドキャスト聞かせてもろてますよ。初代から使ってますけど今でも自分的には 9.7 インチサイズが手にしっくりきます。ですから 10.5 から11インチは未だに大きく感じちゃいます。そういう意味ではプロシリーズで2番目に出た 9.7 インチが自分大好きでした。今はもう現役引退して眠ってますけど、テルンゾさんから6月13日7時39分にツイートいただきました。
はい、テルンゾさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
iPad ねプロのお話をしていろいろと盛り上がったんですけど、ツイッター上でね、
うんうんうんうん、
今プロじゃなくてもペンシルも使えるしね、
うん、
姫も第6世代の iPad で今ペンシル使ってるんでしょ、
うん、うん、使おうとしている。
まあ、でも普段のその間に絵描く以外でもあれでしょ、タップの代わりにペンも使えるでしょ。
あのさ、自分の指で慣れてしまっているので、うん、そしてペンシルさ、コロコロコロコロどっかに行ってしまうねん。
あ、そっか、第一世代やからコロコロ回るよね
コロコロコロコロして、で気づいたら電池ないから、はい、ペンシル探しから始まる。
電池ないというよりは多分ねペアリングが途切れてるんで一回刺したらすぐつながるんですけどね。
あ、そういうことか。
そういうことなんです。私の2でもすぐペアリングが切れるんで上にピタッてくっつけて充電するとペアリングするんで、
うん、
また使えるようになるっていうのを繰り返しますからね。
そっか、
はい、
そうだよね、時々ペタペタしてるもんね。
ピタしてるでしょ私ね。
うん、
うん、まあ iPad もね、私も iPad 好きなんで買っては売り、うん、買っては売り繰り返してますが、今は家でほとんどこの iPad Pro の11インチ、これをずっと使うことになってますね。
うーん、
今までは MacBook やったんですけど、もう家では今ほとんど MacBook を使わずに iPad Pro になって、編集するときだけですね、うん、ポッドキャストのその時は MacBook Pro を使うのはそんな感じですね。
へえ、
うん、今年の秋にはねいよいよ iPadOS のが出て MacOS に近くなるんじゃないかと言われてますし、どうもマウスもサポートするみたいですから、うん、そうなったらだいぶ楽しみですね。
うん、
姫は iPad 結局持ち歩いてんの、普段仕事行く時も。
最初は持って行ったけど、
うん、
今はこっちにいる、お留守番してる。
なんじゃそりゃ
重たいね。
そうなのに、かえって重たいね。
うん、でなんかあのさ、会社で読んどきって言われるのが基本紙なんだよね。
ほう、
なので本と iPad とスマホ2台ってなるともう肩こりが激しい。
そこは Kindle にしやなあかんな。
あの会社仕事で必要やって渡されるのはもうどうしようもないやん。
複合機で PDF にできるやん、その PDF にして Kindle に掘り込んだよね。
おお、
なるほどでしょ。
おお、
まあそれぐらいにしておきましょうか
はい
、はい、まあ姫も私も iPad 大好きです。
はい、
テルンドさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、シーサイドライン乗ったことあるな、ガンダルフ猫のしっぽ中の人2さんから6月15日20時26分にツイートいただきました。
はい、続けていきましょう。
はい、ゆりかもめが震災の時に駅と駅との間で止まり歩いて避難しているニュースを見て以来、無人電車は怖いと思うようになりました。自分がいざという時に誘導がなく冷静な判断ができるのか少し考えてしまいます。とはいえ先頭に乗るのはやっぱり楽しいです。ひまちゃんから6月15日12時34分にツイートいただきました。
はい、もう一度行きましょう
はい、シーサイドライン事故、分かりやすい解説ありがとうございました。お二人は乗るのに怖くないとのことでしたが、私にはめちゃくちゃ怖く感じてしまいました。経年劣化が原因だと責任は誰が取るのでしょう。にゃーにゃー、巨峰が食べたい。今週の肉姫プラスさんから6月14日23時6分にツイートいただきました。
はい、ガンダルフさん、ひまちゃん、プラスさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
シーサイドラインネタですけれども、
確かにね、人間の方がなんかいざという時に、こういう時はこうしたらいいっていう判断ができるからね。
高架の上でもね、地面に足つけてタイヤで走ってるんですから安全ですよ。飛行機なんかに比べてずっと安全ですよ。
飛行機がじゃあ自動になったら、
まあ、飛行機も自動ですけどね、上飛んでる時は。でもまあ最後の判断はね、人がしますんで。無人とは違いますね。まあほら、プラスさんは分かりやすい解説ですよ。どうですか。
よかったね、大道さんのネタが来て。
もっともっと褒めて、もっと褒めて。
もういいやん。確かにね、いざという時に冷静な判断もできなくなっちゃうよね。
難しいところでありますけどね。ひまちゃんの駅と駅の間で止まって避難してるニュースを見て以来って書いてるんですけど、ここはねちょっとひまちゃんにも言ったんですけど、実は新交通システムは基本的に高架道路というか自分たち用の高架を作ってますよね。でその間に避難通路が最初から作ってあるので、避難は比較的安全だと言われてるんですね。それに対して姫も乗ってると思いますが、地下鉄はギリギリの大きさでトンネル掘ってるでしょ。なので扉が開いても逃げられないんですよね。かつ御堂筋線なんかは線路の横に電気が通ってるでしょ。あのいわゆる普通の電車は上にパンタグラフっていうのがあって、上のね架線から取るんですけど、そっちじゃないので横に降りたら危ないですね。感電して死にますから。なので地下鉄の車両には前と後ろ、運転席と車掌さんがおる席のところに前と後ろに出る扉があるんですね、逃げれるように。それに比べるとずっと安全ですよ。なので後からできたシステムなんで、そういうところは考えてあるなということで、まあ逃げることは安全な仕組みが出来上がってると思ってもらっていいと思います。はい、大体で新交通システムの扉には手動で手動で開けることができますっていうのもでかいこと書いてあるんですね。なのでまあそういう意味では安全対策がしっかり取られてるのかなと思いますね。
巨峰が食べたい。
巨峰よりビワじゃなかった。
そこは覚えられたんや。
はい、会話しませんけどね。
はい、
はい、
ちなみにビワはモギビワが好き。
何モギビワって。
長崎かな。
長崎のビワが有名なんね。知らんかった。
はい、
じゃあ来年の AGM 長崎行かなあかんね。ちょうどね5月の時期でしょ、ビワって。
そうなの、長崎はいろいろ行きたいコンテンツがいっぱいあるんだよ。
じゃあ来年は行こう。
はい、私はおば先生に会いに行く。
この宣言したら大体良くないよな。
呪いやろ。
呪いじゃない。はい、そういうわけでガンダルフさん、ひまちゃん、プラスさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ニャーが多くて可愛い配信となりましたね。猫と張り合う姫が印象的。ひろふわさんから6月14日13時57分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はうちの猫ちゃんはみんな寝てます。
なんか全然声聞こえへんなと思って。
多分ね、部屋が涼しいんでいいんだと思うんですよ今日は。
そしてその前にご飯もらった。
ご飯もだいぶ前よ。だいぶ前にあげた。
あら、
もう今日は落ち着かんかったかもしれんね。昼間落ち着かんかった、夜よう寝るんで。
あ、そういうことか。
子供と一緒ですから。
なるほど。
うちの猫ちゃんはね、あのあれですわ、ジアイーノの箱、でっかい箱、あれにね入ったんですけど、深すぎて出れなくなって。だいぶ暴れてましたね。にゃーにゃーにゃーにゃーって。
え、入るときは高いところから降りたってこと？
入るときはポンと飛び込めば入れるでしょ。それはだから助走つけてポンと飛び込むから入れるけど、箱の中からだと助走つけれないじゃないですか。
はあはあはあはあ。
その場のジャンプ力だけやから、どうしても出れなくてにゃーにゃー言って、最後は箱ボーンこかして出てはりましたわ。
でも自分で出れたんや。
まあね。
分かってて大道さん面白いから眺めとったんそれ。
いやわしは手を差し伸べたんよ、出してやろうと思ったら、うん、ほんなら怒ってた、ギューって。
お前の助けは借りみたいな感じ。
まあね、触れたくないやろね。
もうなんかいろいろと猫の差がだよね。
そうですね。でも猫は可愛いですよ。うんこは臭いけど。はい、というわけでフロフワさんコメントありがとうございました。鹿児島での生活はいかがですかね。
にゃ
にゃ。今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー最近ないので寂しいです。 Facebook ページ、公式ブログへのコメント、 Twitter のメーション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
コメントお待ちしてます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
IT やモバイルについてのニュースをご紹介しつつ、中の人の感想を述べていくポッドキャスト。
通信業界の最新の動向や、新製品の情報、または中の人が興味を持った何かについて好き勝手にお話しします。
中の人は一切喋りませんけど。すべて合成音声でお届けするポッドキャスト。ゆっくり曲がっていってね。
中の人をディスりながら配信中。
ひどい。
タックポッドキャスト2第49回もエンディングを迎えました。
はーい。
今週の姫、アップルがこの前の WWDC で発表したサインインウィズアップルというものについてお話したいと思います。
はい。
IT メディアニュースからの記事で書いてあったのは、サインインウィズアップルはパスワード使い回し問題を解決するかというふうになっています。
はい。
先日の WWDC で基調声の中でセキュリティ的にかなり安全といいますかいい対策である Apple ID でサインを行う認証機能サインインウィズアップルというものが発表されたわけですね。
はい、うん、
これはですね、なんかのアプリとかサービスに入るときに Facebook でログインとか Twitter でログインって見たことないですか。
うん、待ってる、
うん、FGM 大阪の参加登録サイトはアテンドというもんですけれども、そのアテンド用にもちろん ID を作ってもらってもいいんですが、 SNS だとか他で Yahoo とかそんなん持ってる人には Twitter でログインとか Facebook でログインとかそういうのがあって、そのログイン ID を打ち込まなくても、わざわざアテンドの登録はしなくても Facebook からとか Twitter で認証するだけで入れるという、あれと同じような感じだと思ってもらっていいと思うんです。
うんうん
うん、アップルは今一生懸命それをね働きかけて、他の SNS なんかのアカウントでログインできるやつの一番上にアップル持ってこいやって言うてるっていう噂ですから
、うん、
このポイントっていうのはですね、
うん、
ランダムなメールアドレスというか ID を作成してくれるっていうことになるようなんですよね、
うん、
まずそのログインの仕組みというのが Sign in with Apple というもののバナーをタップすると、
うん、
認証が開始されるんですが、その認証は新しい iPhone や iPad であれば顔認証、そうでない iOS の端末であれば指認証をされますよね、
うん、
その生体認証するだけでパスワードの入力をする必要がないんです、
うん、
でそれはどういうふうにしてるかというと、 iOS デバイスでこの持ってるということを鍵とした認証が行われて、
うん、
ログインしようとしているサービスだとか、まあ、アプリの方には初回のアカウント作成時に作ったといいますか Apple ID から勝手に生成されたランダムなメールアドレスというかランダムな ID が使われるんだそうです。
うん、
うん、ってことはそのおかげで Apple ID が他のところに流出して乗っ取られたりする可能性も低くなりますよね。
うん、
私は以前この番組もお話ししたことあるんですけれども、ワンパスワードっていうアプリを使っている話姫もしたことありますよね。
うん、
そのアプリでどうしてもメールアドレスでないとログインできないようなサービス以外はログイン ID もパスワード作成機能でランダムなものにするようにしてるんです。
うん、
だから私自分でログイン ID もパスワードも覚えてないんですけど、
うん、
ワンパスワードを、まあ、生体認証指認証して開いたらそこに書いたのをコピーして使ってるんですね。
うん、
うん、だからそのコピーして貼っつけて使うっていう部分が自動でできるようになると思えば分かりやすいかなと思いますね。
うん、
はい、さらに毎回ランダムで作ってくれるということです。
うん、
うん、これはねパスワードリスト攻撃っていうのがあって、
うん、
例えば姫が Facebook にね姫アットマークマック .com っていうのでログインしとって、
うん、
パスワード123456789にしとったとするじゃないですか。
うん、
だそれが流出した時にもし同じ ID と同じパスワードを使ってたら他のサイトでもそれでログインできるか試してみて、そしてログインできたらラッキーでそのアカウントを奪ってしまってパスワード変更されたりするってことがあるんですよね。
うん、
うん、だから買い物サイトやったら不正利用してやろうっていうことですから、
うん、
これがなくなるという意味では強いのかなと思いますね。
うん、
うん、どう姫パスワード使い回ししてませんか？
ドッキ、
はい、まあそこはねちょっとずつ今改善してる途中やってるのしてますから、まあ、大丈夫だと思いますけど、
はい、
まあ、だからこういうことによってパスワード使い回しがやめるというよりは自分でパスワードがわからない状態とか知らなくてもログインできる状態になるので必然的に使い回しがなくなるでしょうということですよね。
うん、
うん、でしょ。
うん、
うん、でもこれねログインパスワードを覚えたりしなくて Google でログインできたりとか Apple でログインできたりその便利ですよね。
便利だと思う。
うん、さらに言うと Google の ID でログインするときはちょっと今日ねニュースのコーナーでも話したんですけど、
うん、
Android 端末が近くにあったらその近くにあることだけで認証できたりするでしょ今 Google の方は。
知らん。
ああそうですか。実は今年の4月からそういうサービスをもう始めてるんですよ。
うん、
アップルの方はアップル ID がだいぶ乗っ取られたりしてみんなが被害があったので2ファクター認証っていうのをやってて、アップル ID ログオンしようとしたら同じアップル ID を使ってる端末、今使ってる例えば iPhone でログインしようとしたら iPhone も含めてですね全部の端末に今ログオンしようとしてるけど本当にするっていうのがパッと出るんですよね。
うん、
でまあ、他の端末でもその端末でもいいからはいしますと打ったらそこに6桁の数字が現れてその6桁の数字を入れたらできるっていう仕組みなんです。
うん、
それが Android の方はログインしますかと Android に現れてはいしますってやったら Mac やったらその間を Bluetooth で結んで数字でなくてもポンと認証になるっていうシステムがあるんです。みんなあの手この手でいろいろ考えてるでしょ。
うん、
姫が使ってる Apple ID だとか Google の ID でパスワード変えようとしてますとかっていう警告メールは最近来ない？
来ない。最近来ないかも。
あ、それ2段階認証にしたからでしょ姫。どうね。
うん、
強いで。
そうかも。
だからそれは Apple ID がみんなに分かってるというか普通のメールアドレス使ってればなんていうのログインしようと試みる人はいるわけじゃないですか勝手なパスワードを打ってね。
うん、
それすらログイン ID すら複雑にして分からないようにしておけばさらにセキュリティは上がりますねという話ですねこれは。
うん、
でも自分で覚えられへんで。
うん、確かに。でもいろんなサービスごとに ID とパスワードがそれぞれ違ってるし、例えば Twitter でログインとか Facebook でログインとか Google でログインとか、私多分その3パターンが一番多いんだけど、うん、それぞれの所属しているグループとかお友達のつながりに応じてどれでログインするかなっていうのをある程度決めてるのね。
うんうん、
でも急いでる時ってどれでログインしたらいいのか忘れてしまうからそれを一元管理してくれるって思うと、うん、すごい全てがつながって楽ちんやなと思う。
なるほどね。やっぱそう思いますよね。
うん、しかもアップルが責任を持ってやってくれるってことでしょ。
うん、うん、そうですね。まあ多分でも私は使わないです
こんなに長々と喋っといて使わんのかい。
うん、私はさっき言ったようにあの自分がワンパスワードっていうパスワード管理アプリでやってますから、
うん、
そっちから移行するのがめんどくさいしコピーするっていう手もあるんですけど、
うん、
Windows マシンでも Android でも使えるんでね。なるほど。
でも安心ですよっていうことだよね。
まあそうね、安心ですしお手軽であることは間違いないんでしょうね。
うん、うん、今からそういうサービスを導入したいなっていう人からするとハードルが低いですよねっていうことだよね。
そうですね。特に今のほら若者でコンピューターも タブレットも持ってなくて iPhone1 丁ですという人が多くなってきましたから、そういう人には最適なサービスかなと思います、う
ん、確かに。大道さん、そろそろ来週のお知らせをしなあかんのちゃうかな。
忘れてた忘れてた、
タック忘れてたんかい。
はい、すいません。タックポッドキャストの第50回はですね、当初予定では6月の28日金曜日に配信する予定だったんですが、
はい、
あの諸事情が重なりましてですね、28日の配信は1週間延期させていただきまして。
だって50回といえばあれだよ、あれだよ、あれ
です、トルキスさんのねあれですけど、はい、
だよね。
だからここはあれですよ、みんなじらして1週間待たせるっていうことですよ。
はあ、吉と出るか京都出るか。
吉と出るに決まってるやないかそんなもん。タックポッドキャストね、番組をお休みしたということあるんですね、あの切り替えの時期に。
ああそうね、うん、
それ以外ね、そのちょっと姫も私もね、お仕事の方が多忙につきまして1週間飛ばすっていうのは初めてです。
はい、
私は暇なんですけどね、姫が忙しいみたいなんで。
おおおおおお。
そういうわけで皆さん、来週はお休みで、次は7月の5日にお会いしましょう。
はい、2019年も折り返し地点ですよ、はい、もう
ほんまやね、上半期終わりますね、
うんうん、
皆さんのおかげでタックポッドキャスト2も第49回まで来ました。
はい、
それではタックポッドキャスト2第49回を終了します。
はい、
今お話ししましたように、次回のタックポッドキャスト2第50回は1週間のお休みをいただきまして、再来週7月の5日に配信する予定です。
はい、
では皆さん、次回も聞いてくださいね。
バイニャー。
これぞヘルメット通学ですね。
いいよね、いいよね、のどかな感じがするよね。
ごめん、それちょっと突っ込んでもらいたかったんやけど、ヘルメット通学って間違いなんで。
あ、
いいですか、もう一回。
なんで間違い？
え、ヘルメット通学じゃなくて自転車通学なんですよ。
もういいやん別に。突っ込んでほしい？
じゃあいいです、はい、いいよね。
主役になりたい、主役になりたい。
うさいわ。
どうしたん今日。
何が、
私よりもいいこと言おうって思う思いが強いよね、今日。